もしもし、ゆうちゃん、あたし真由美。京子が大変なの。入社試験全部ダメだったの。とにかく帰ったら電話ちょうだい。絶対だよ。
留守番電話に入っていた真由美からのメッセージだ。俺はあいつに内田道夫に勧められて幼なじみの京子のために祈ってきた。でも俺の祈りは聞かれなかったのだ。なぜ、どうしてあんなに一生懸命祈ったのに。怒りと恨みがましい気持ちで俺の心はいっぱいだった。俺はイエス・キリストに愛されていないんだ、いやイエスなど生きてやしないんだとも思った。この時の俺はイエスから最も遠いところにいた。とにかく俺は真由美に電話をして詳しいことを聞いた。京子は相当激しく落ち込んでいるということだった。俺は直接励まそうと思い、京子の家に電話をかけた。
はい、上村でございます。
あ、おばさん、こんばんは、ゆうじです。
あら、ゆうちゃん、珍しい。お久しぶりね。
はい、ご無沙汰してます。あの、京子さんいますか？
はいはい、ちょっと待ってね。京子、電話よ。
誰？ゆうちゃんよ。やだ、出たくない。
でもあなたのことを心配してかけてきてくれたんじゃないの。
誰が心配されるような状態にしたと思ってるの。
人のせいにするのはやめなさい。
でもいや、絶対出ない。
はいはい、わかりました。ゆうちゃんごめんなさいね、京子出たくないって言ってるの。
そうですか。
本当にごめんなさいね。あの子就職が決まらなくて相当参ってるみたいなの。
そうですか。じゃあまたかけます。俺が謝っていたと、元気を出すように言っていたとお伝えください。
はいはい、伝えておくわね。
じゃあ失礼します。
いたたまれない気持ちだった。何か取り返しのつかないことをしてしまったような、そんな後味の悪い思いだった。俺は一体どうすればいいのだろう。出口のない迷路の中をさまよっているような気分だった。そのうち俺の中には次第に道夫に対する怒りがこみ上げてきた。俺は京子に振られたんじゃなかったのか。俺だってあの時傷ついたんだ。それでも俺は京子のためにあんなに一生懸命祈ったじゃないか。でも京子の就職試験は結局ダメだった。なんだよ、もしやと思って素直にあいつの言う通りにしたのに。あいつを責めるのは少々的外れたという気はしたが、この怒りは自分ではどうしようもなかった。ごめんください。ごめんください。
はいはい、今開けますよ。おう、ゆうじくん、どうしました、こんな時間に。
ああ、先生、あの、道夫、ああ、いや、道夫くんいますか。
もう帰る頃なんですけどね。まあ、とにかくお上がりなさい。
はい、じゃあ失礼します。
コーヒーでも入れましょう。ああ、道夫に何か相談ですか。私でよければ先に伺いますよ。遠慮なく何でも言ってください。
内田牧師の柔らかな態度と親しみのある笑顔に俺はすっかり気性をそがれ、コーヒーを飲みながらいつしかこれまでの京子とのいきさつをすべて話していた。
そうですか。いや、それは本当に大変なことですね。あなたもその京子さん自身もおつらいことでしょうね。
先生、俺道夫に勧められて京子のために一生懸命祈ったんです。でも聞かれなかった。神様はクリスチャンでも何でもない俺なんかの祈りはやっぱり聞いてくれないんですね。
ゆうじくん、聖書にはねこう書かれていますよ。あ、ここだ。天の父は 悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。いいですか、ゆうじ君。あなたも京子さんも、もちろん私や道夫も、神様がお作りになったんです。神様はみんな等しく愛してくださっているのです。私たちクリスチャンはそのような神様の愛を知り、人の目には辛く思えることも、すべては神様が与えてくださる恵みと受け止め、信じて神様に感謝できるようにしていただいたのです。それがなかなかできず、すぐに他人と比べて羨んだり悲願だり、そのうちに相手のせいにして恨んだりする。これが人間の自己中心の罪なんですね。神の一人子のイエス様は、その罪の身代わりに死んでくださったのですよ。
はあ。
ユージ君、道夫がまだ小学生だった頃、こんなことがありました。道夫の母親、すなわち私の家内は、非常に体が弱くてね、入退院を繰り返していました。私が教会の仕事で忙しく、また病院に付き添うことが多かったので、寂しかったんでしょう。道夫はある日、捨て猫を拾ってきて飼い始めました。しかしその猫が交通事故に遭ってしまったんです。獣医さんに手当てをしてもらい、道夫は一生懸命看病していました。そして、泣きながら必死に乗っていました。
父さん、そこから先は僕が話すよ。
それは、いつの間にか帰ってきていた道夫だった。
僕は必死に祈ったよ。学校も休んでずっとそばにいて祈った。でも3日目の夜、とうとう死んでしまった。その時は神様を恨んだよ。どうして僕から何もかも取り上げるのですか。母さんも父さんも、そして三毛までもって。何日も泣いて過ごしているうち、ふと大切なことに気がついたんだ。母さんは家にいることがあまりなくて、僕は寂しかった。そして僕は自分が被害者のように思っていたんだ。でもそれは大きな間違いだった。僕は母さんのこと、あの三毛以上に大事にしてきただろうか。母さんのためにこれほどまでに祈っただろうかって。そのことに気づかせてくれたのはやっぱり神様だったんだ。その母さんも中3の時に天国に行ってしまったけど、このことがあったから精一杯母さんの世話することができたし、感謝することもできたんだ。
そうだったね。あの三毛が命と引き換えに大事なことを教えてくれたんだね。ユージ君、神様は時を選んで必ず最善に導いてくださる方です。そして、すべてのことを益に変えてくださるんです。京子さんのことも、もう一度神様にお任せしてみませんか？
雷に打たれたようだった。淡々と話すあいつと内田牧師の言葉の、どこにあんな力があるんだろう。俺の全身に心を引き裂かれるような痛みが走っていた。京子に対しても道夫に対しても、俺は罪悪感と恥ずかしさでいっぱいだった。俺は何でも他人のせいにして自分を守ろうとしてきたのではないだろうか。心の中に今はっきりと自分の罪が示されている。そして俺はそんな罪深い自分の心をどうすることもできないでいる。イエス様、こんなどうしようもない俺を愛してください。イエス様、こんな罪深い俺を救ってください。イエス様、お願いです、救ってください。家に帰ると俺は悲鳴のような祈りにならない祈りを叫んでいた。その時、真っ暗な部屋の中、 留守番電話のメッセージを知らせるオレンジ色のライトが点滅しているのが目についた。
一件です。
ゆうちゃん、京子です。さっきは電話ありがとう。でも出なくてごめんなさい。だけどゆうちゃんがまだ私のこと心配してくれてて嬉しかった。ゆうちゃん、ビッグニュースがあるので電話しました。私ボストンに留学することになりそうです。お父さんの親友があっちにいて小さな出版社をやってるそうです。そこで働きながら向こうの大学で学ばせてもらえるのだそうです。何か夢のようです。いろいろ心配かけてごめんなさい。ゆうちゃん、ありがとう。おやすみなさい。
神様は時を選んで最善をお与えになる。内田牧師の言ったことは本当だった。神様は俺のちっぽけな願いをはるかに超えた大きな恵みを与えてくださったのだ。神の御子イエス・キリスト、俺の必死の祈りを神様に届けてくれたイエスは確かに今も生きているのだということを俺は実感した。あいつが祈りを進めてくれた時の確信の秘密はこれだったんだ。道を、俺もイエス様と共に生きていくよ。俺はそっとつぶやいた。それはイエスが一番身近に感じられた夜だった。